おはようございます。私は成長の絵本部講師の野澤貴博です。第3回目の本日は、本当の豊かさとはというテーマで、成長の絵創始者、谷口正治初代総裁の著書、新版栄える生活365章をテキストにお話をさせていただきます。20年前ほどのことですが、幸せってなんだっけと歌う醤油の CM がテレビから流れていました。人間は幸せになるために生きているとも言われていますが、幸せとはどんなことでしょうか。今回のテーマは、本当の豊かさとはですが、何が豊かにあれば幸せを感じるのでしょうか。それがわからないまま幸せを求めていても、本当の幸せを実現することはできません。昔から、富を豊かに蓄えていると幸せだと考えられています。大抵の人は、富というものはお金がたくさんあることだと考えたり、あるいは土地や建物や物質がたくさんあるのが富だと考えたりします。しかし、それは本当の富ではないと、成長の家では考えます。富というものは、決して物質や金銭そのものではありません。単に物質の分量が多いことでもありません。富むということは、人のためになる働きをする何かが多いということであります。人のためになる働きをするというのは、愛であって、愛を実現すれば、それが富に変わると考えるのです。また、愛を実践するには、そこに正しい知恵が伴わなければ、本当の意味で愛は生きてきません。できるだけ多くの人に対して、多くの役に立つ働きをしたとき、それが富に変わると成長の家では説いています。この成長の家の考えを実際に行った人を紹介します。昭和初期から中期の日本を代表する経営者の一人であり、応援機器メーカーのリコーを中心とするリコー三愛グループの創始者である市村清さんをご存知でしょうか。この方は、人の行く裏に道あり花の山という格言を座右の銘としていました。お花見で人が大勢いるところを避けて裏道を行くと、花がたくさん咲いている場所に出られたという例え話ですが、大勢の人と同じことをしていては大きな成功は得られない、むしろ反対のことをやった方がうまくいくということで、常識の裏を書くアイデア社長として一世を風靡しました。市村さんは日々、私の天分にかないますできるだけ大勢の人を幸福にする良きアイデアを与えたまえ、そしてそれを実現する力を与えたまえ、と深層観。深層観とは成長の絵の独特の座禅的瞑想法です。深層観で祈られたそうです。昭和30年代半ばのことです。イランの石油ガスはもったいないな。そのまま空気中に放出したら大気が汚染されるので火をつけて燃やして捨てている。なんとか人類のためにならないだろうか。という思いが浮かびました。イランは世界中でも石油の埋蔵量が多いところで、至るところから天然石油ガスが噴出しているのですが、利用の方法がわからないため、当時は燃やして捨てていたのでした。さらに、深層観で祈っていると、石油ガスは摂氏零下145度に冷やすと、ガス体から液体となって、容積が200分の1に縮小するから、それをタンクに詰めて運べばよい、とひらめいたのだそうです。そのアイデアを大学教授に相談すると、できると言われ、市村さんは資材を投じて試験工場を川崎市に作り、日本で初めて液体石油ガスを完成させたのでした。そして現在、日本中でプロパンガスとして売られています。このように、世のため、人のためになることを考え、実行することで、自分自身もまた豊かな富を得ることができるということです。成長の家では、人間は本質的に素晴らしい存在であり、それを神の子と表現しています。神は無限の知恵であり、 愛であり、富の源泉でありますから、私たち人間も幸福に、豊かに、健康に生活するために必要なあらゆるアイデアを持っていると考えます。市村さんのように、私の天分にかないます、できるだけ多くの人を幸福にする良きアイデアを与えたまえ、良き知恵を与えたまえ、そしてそのアイデアを実現する力を与えたまえ、と祈ると必ず良きアイデアが出てくるのです。本日のテキスト、新版栄える生活365章の70ページ、愛を実現することが人の使命から引用します。あなたは神を地上に実現する使命を持ってこの世に誕生したのである。それだからこそ人間は神の最高の自己実現であるとも、神の子であるとも言うのである。神は愛であるから、あなたは愛を自己表現しなければならないのである。この場合の愛というのは、性愛ではなく、相手の人の存在の根底に、神の完全なる生命が実相として宿っており、それは必ず完全であり、善であって、彼は決して悪人ではないという尊敬を持ち、他の人々が彼を軽蔑しようとも、彼はそのような悪い人ではないと愛していくような愛であるのである。引用を終わります。聖鳥の家では、人間は神の子であり、その素晴らしさを他にも認め、愛を表現することが人間の使命であると説かれています。愛の表現とは、他の人のためになる働きのことです。ちなみに、働くという言葉は、働くで自分の周囲の旗を楽にするために身体を動かすという意味になり、愛のある行為と考えることができます。ここで、北海道石狩市にお住まいの聖鳥の家栄える会、聖鳥の家栄える会とは、聖鳥の家の産業人の組織のことです。栄える会会員の毛利健三さんを紹介します。冬の間、石狩市では、道路に積もった雪は、役所が除雪車を走らせ除雪し、ダンプカーを使って雪を捨てています。道路に雪はなくなるのですが、市民の家の玄関や入り口、ベランダなどに積もった雪は、雪かきをしなくてはいけません。その雪は道路に出されてしまい、せっかく道路を除雪しても、すぐに雪で埋もれてしまいました。結局、役所は何度も道路を除雪しなくてはいけなくなり、雪対策で税金をたくさん使わなくてはいけないという問題がありました。毛利さんは何とかこの問題を解決できないかと考えていたところ、平成元年、地下水を使って雪を溶かす融雪層を作るというアイデアがひらめいたのです。さらにその当時は景気が良く、人手が足りません。人手が余っているのは高齢者ぐらいだということで、お年寄りにでも安全に作業ができるような融雪層を考えました。それまでの融雪層は大型のもので慎重にやらなければ、人間も一緒に落ちてしまう危険があったそうです。地下水は真冬でも10度くらいの水温があり、雪を十分溶かすことができます。それで雪を溶かすための燃料代も水道代もかからない、費用は地下水を汲み上げるポンプの電気代だけという、環境にもコスト的にも優しい融雪層が完成しました。また、一軒のお宅にこの融雪層を設置すれば、隣近所の家からも雪を捨てに来るようになり、地域の絆が強くなるという効果も現れたそうです。以来25年間で石狩市、札幌市、苫小牧市、岩見沢市などを中心に1500箇所に融雪層が設置されたそうです。そして平成17年には特許が登録され、平成21年には石狩市から雪問題と真剣に向き合い、高齢者に優しい融雪層を市内に多数設置し、石狩市建設業の発展に寄与されたと表彰状をいただくほど大変喜ばれているそうです。毛利さんも先ほど紹介した市村さんのように人のためになることはできないかと 愛の心で考えていたとき、アイデアがひらめき、さらにそれを実行に移したとき、人々に喜ばれ、繁栄がもたらされたという体験です。次に繁栄するための考え方が、本日のテキスト、審判、栄える生活365章の224ページから225ページ、繁栄はいかにして得られるかにて説明されています。引用します。繁栄は神の知恵と愛と生命との相互循環から生ずるのである。循環が断ち切られるとき、繁栄の道が遮断されることになるのである。与えれば与えられるというのが法則であって、人間は神の供給を通過せしめる一種のパイプのようなものなのである。パイプは自己のうちにあるものを次に送るとき、また本源から供給が流れ行ってくるようになるのである。それは私たちの肺臓みたいなものである。私たちは空気を吸い込むばかりだけでは、その次の空気の供給を受けることができないのである。空気を吐き出すことによって、炭酸ガスを植物界に対して供給し、また植物界から酸素を受けることができて、自己の健康を保持するとともに、全生命界に貢献することができるのである。私たちは得たところのものを資材として、それによって他の人、または生物が受益し得る形にしてそれを次に送り出すとき、それがまた循環して自分に返ってくることになるのである。繁栄の原理は、与えると受けるとの循環によって成り立っているのである。引用を終わります。繁栄の道は、与えよさらば与えられんの法則であり、富も自分のものとして溜め込むのではなく、愛の心で循環させることと説かれています。ここでこの与えれば与えられるの法則を実践した岐阜県にお住まいの青鳥の絵栄える会会員の田和田よし子さんの体験を紹介いたします。昭和37年に田和田さんのご主人が大成自動車工業株式会社という自動車部品を製造する会社を立ち上げ、現在も立派に経営をされています。しかし、今までに3回の経営危機に見舞われました。取引先の倒産などで2度の危機を乗り越えましたが、大きな不当たり手形をもらい、税理士からも、今回は店を閉める段取りをした方が良いと言われたそうです。それで社員が帰った後、ご主人と息子さんと田和田さんの3人で、青鳥の絵の晴天と会社の決算書などを全部並べ、どこが間違っていたのかを考えてみたそうです。答えはすぐ見つかったそうです。不当たり手形をもらったことで、もうすぐ倒産するかもしれない。なんでこんなに仕事が入ってこないんだ。営業の人もダメでした。と自分たちを含めて、社員全員がマイナスの言葉ばかりを喋っていることに気づいたのでした。そこで工場に大きな横幕を張り、我が社はここで繁栄のみを語るという明るい良き言葉を掲げ、繁栄だ、ありがたいな、嬉しいな、などと書かれたシールを作り、事務所の電話、自動車の運転席、大小の工具などあらゆるところに貼り、さらに我が社の資本は上の子社員と内部資料に貼りました。そして会社経営についても、動力費、運搬費、人件費を削減するではなく、神様からお預かりしているものを生かしきることが大切だと発想と言葉を変え、会社、工場の中をくまなく点検し、生かせるものは生かし、譲るものは譲り、処分すべきものは処分し、と区別しました。やがて社員にもその考え方が浸透し、もったいないを合言葉に、運搬するにも大きなトラックではもったいない、ここで小さいトラックと出会うから、そこで移し替えようとアイデアを出し合うようになったそうです。そのような努力をしていると、取引先から、お宅は素晴らしい、うちの商品を運ぶにもフォークリフトを次に使いやすいように返してくれる、そんなことをするのはお宅だけだ、と褒めていただき、うちの仕事を2つ3つ持っていけ と仕事をもらいました。それがきっかけとなり、売上がずんずん伸び、会社が持ち直すだけでなく、大いに繁栄することになりました。田和田さんは利益金も人も物も事柄も時間さえも神様から自然から預かったもので、それに愛や知恵という付加価値をつけてお返ししているだけなのだと気づいたというのです。そしてエネルギーや資源を無駄にすることは自然を冒涜していることだ、もっと謙虚に生きていかなくてはいけないと考えるようになったそうです。今地球上では温暖化の問題、異常気象の頻発などの環境問題が起こっています。これは経済市場主義により、人類が地球からエネルギー資源、鉱物資源、森林資源を奪う行いを続けているからです。これは奪えば奪われるの生き方です。今こそ大自然に対して与えよ、さらば与えられんの生き方に変え、地球に大自然に感謝し、愛を与える生活に切り替える時に来ています。人類だけが幸せになるのではなく、自然とともに人類が豊かに繁栄する道を歩むことが大切です。最後に本日のテキスト、新版栄える生活365章などを使って学ぶ、栄える会霊会や成長の絵の教えを学ぶ、さまざまな行事が各地で開催されています。詳しくは各都道府県にある成長の絵の拠点である教科部に問い合わせていただくか、成長の絵栄える会のホームページをご覧ください。次回は食事と平和というテーマでお話をさせていただきます。それでは時間が参りましたので、以上で終わらせていただきます。